iPhone 初めの一歩。ソフトバンク株式会社提供アプリ。視覚障害者向け使い方教室 4iPhone で基本的な操作方法を学習練習しよう。6月4日にリリースされたアプリ、視覚障害者向け使い方教室 4iPhone。 皆様はもうお試しになりましたか？今月号の声の広場では、このアプリの開発を担当されたソフトバンクの工藤圭司さんをスタジオにお迎えして、開発から実際にリリースされるまでのお話、それから当事者の職員を交えての実演パートと、様々なアプローチでこの魅力的なアプリに迫ってみたいと思います。どうぞお聞きください。
さて、本編をお聞きいただく前に一つアナウンスをさせていただきます。コーナーのタイトルではソフトバンク株式会社とご紹介しておりますが、これからお聞きいただく実演パートや、担当者の方のお話などの中では、ソフトバンクモバイル株式会社としてご紹介をさせていただいております。これは収録時点の社名となりまして、今月の1日からソフトバンクモバイル株式会社はソフトバンク株式会社と社名変更されたとのことですので、あらかじめご了承ください。先日、6月の4日でしたかね、視覚障害者向け使い方教室 4iPhone というアプリが、App Store でリリースされました。これはソフトバンクモバイル株式会社さんが、リリースしたものなんですが、このアプリについて今月号では詳しくご紹介をさせていただこうと思います。スタジオには、その開発に携わりました、すいません、自己紹介お願いできますか。
はい、ソフトバンクモバイルの工藤圭司と申します。
はい、それと、用具購買所の職員小川俊和職員を、スタジオに足運んでいただいて、3人でお届けしてまいりたいと思います。小川さんもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず工藤様のその肩書きと申しますか、ソフトバンクモバイル株式会社の方だっていうのは分かるんですけど、はい、その部署のご紹介からいただいてもよろしいでしょうか。
ですね、今は、プロダクト&マーケティング本部というところに所属しています。主に、サービスだとかプロダクト製品だとか、そういった実際のソフトバンクのサービスを手掛けるような部門で、企画とか、運用に携わっているっていう形になります。
その中で今回視覚障害者向け使い方教室 4iPhone をリリースされたということですけど、このアプリの特徴というのはズバリどういうことですか？
このアプリは一言で言うと iPhone の使い方を学べるようになりましょうという、アプリです。で、学習用のアプリ で、ただコンセプト自体は、目の見える方も目の見えない方と一緒に学んでいきましょう、お互いその iPhone っていう製品に対して目の見えない方が使うためにはっていう知識を、お互い歩み寄って、知っていこうっていうような、コンセプトで作っています。
これまで視覚障害者の方々といえば iPhone とか関心高いですよね、小川さん。
そうですね。
はい。その中で例えば小川さんも iPhone を使っていると思うんですけど、
はい、
まず始めるときってどんな風なことで、操作方法とか全然わかんないじゃないですか。
そうですね。
小川さんの場合どのようなことをされましたか？
私の場合はまず、知り合いに iPhone を持っている人がいたので、その人に触らせてもらって、で、実際にどういう操作をするのかっていうのをもともと詳しい人に教えてもらって、買う前にその人の端末を借りて私自身が実際に触ってみて、これなら買ってもなんとかなりそうかなっていう感じを得たので購入いたしました。
はい。で、大抵この放送を聞かれてる皆様、今 iPhone を手にされてる方っていうのはこの小川さんみたいなその経過をたどって手にされた方多いと思うんですね。今回このソフトバンクさんという大きな会社さんがその取り組まれたっていうことで、これは小川さん嬉しいですよね。
そうですね。やはり今までですと詳しい人から教えてもらう、もしくは独学でインターネットだったり、最近ですと電子書籍とかを駆使して自力で勉強しなければいけないっていう環境が今までの主な状態だったんですけれども、こうやって大手の会社さんが、 学習用のアプリを作ってくださったというのはとても心強いことだと思います。
はい、というわけでまたじゃあ工藤様にまたお話をちょっと伺っていきたいんですけど、はい、このアプリを開発しようとそういうふうに開発に至った経緯みたいなものをお伺いしたいんですけど、
まずはですね、私がいろいろなサービスを企画するような業務に携わっていましたので、いろいろとその IT を使った技術とかっていうのを、追ってたっていうのがあります。でその中で、いろいろな便利な機能だとか、例えば画像認識の画像を認識してそれが何なのかっていうのをこう読み上げるみたいな、そういった機能があるよねっていうのを知ってきた中で、例えばインターネットだと海外でその視覚障害者の方にこういうサービスが出ましたよっていう情報がいろいろあるんですけれども、実際本当にこのスマートフォンを触って操作できるのって、そもそもそういったサービス、そういう便利なサービスを考えていく上で大前提となっている我々と同じようにスマートフォンを使いこなせる環境にいるんだろうかっていうところがまずきっかけです。で、このアプリに監修に加わってくださった方の一人にラビット社の荒川さんという方がいらっしゃるんですけれども、はい、その方と一緒に実際に今まで iPhone を触ったことのない方に対して講習会みたいな形で一度 iPhone を使ってみましょうみたいな勉強会を開きました。で、それにかかった期間が約1ヶ月間ですね。最終的には皆さん使いこなせるようにはなってくれたんですけども、この1ヶ月間の期間を我々事業者が簡単に iPhone 使えますよって言える状態ではないなっていうので、どうしたらいいのかなっていうのをずっと思っていたんですけれども、そもそもじゃあその講習会でやった学習の流れだとか本当に必要なことを繰り返しやらなきゃいけないところっていうのを、もうどこにいてもわざわざその場所に来なくても誰か周りにそういうことを知ってる人が先ほどの小川さんではないですけど、ちょこれ使えるみたいな、そんなきっかけでなんか興味を持ってくれた人に話題提供をしながら徐々にお互い知っていって、その1ヶ月間の講習自体をこのアプリっていうパッケージにギュッと押し込めて、アップストア上にこう広く配信してしまえばそれだけで解決になるんじゃないかなと思って、社内でこういうアプリケーションを作れば我々としてもそのこれがきっかけで iPhone に移行してくれれば企業としても価値があるので、ぜひやってみたいですっていう形で、リリースというか開発に至ったっていうところです。
なるほど。この取り組みとして素晴らしいなと私が感じたところは、視覚障害者の方 iPhone どんなものだと興味持って店頭に行っても、はい、店頭の方がボイスオーバーの起動のさせ方を知らなかったとか、
そうですね、
そういうふうな話がある中で、はい、周囲にいる方が iPhone を使用している方がいれば、それにちょっとアプリをインストールしてもらって試しに調整することができるというところで、はい、この取り組みは本当に大きいところだと思うんですけど、小川さんもいかがですか、ここら辺は。
はい、まさに今おっしゃった通り、今までですとわざわざそのお店に行ったり講習会に参加したりしてボイスオーバーをオンにして、で相手が知らなかったらこれこれこういう手順でオンにしてくださいって言って、
はい、
それでオンにはしたけれども、やっぱりその店員さんがやっぱり知らないから全然喋ることは分かったけど、じゃあどうやって電話かければいいの、どうやってメール打てばいいのっていうのが、結局そこまでが分からなかったりっていうことがあったんですけれども、身近な友人とかご家族にですね、iPhone お持ちの方がいれば、その人にこのアプリがあるからちょっとインストールしてみて、で、ちょっと一緒に勉強してもらえないかなっていうふうに、気楽に勉強できる環境ができたっていうのはとても意義のあることだと思います。
そうですね、ボイスオーバーをオンにしてしまうと操作方法がガラッと変わってしまうんですよね、
はい、
ところでここまでアプリの魅力についていろいろお話を伺ってきたんですが、変な質問で申し訳ないんですが、このアプリ、iPhone って例えば今ドコモさんとか au さんとかでも出してますよね、
はい、
他のそのキャリアさんをご利用の方がこのアプリを利用することというのはできるんでしょうか。
もちろんストア上に公開されてますので、キャリアはどこを使われていても自由にダウンロードしてご利用いただけます。
この利用料金は無料とのことで間違いはないですか、
はいはい、
じゃあその実際に当事者の職員を交えて実演パートを収録いたしましたので、それをお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
はい、というわけで、じゃあ今度は小川職員から守屋職員にバトンタッチをしまして、工藤さん、それから守屋職員、私で3人でお届けしてまいりたいと思います。実演ですね。私の目の前には iPhone が用意されまして、このアプリではちなみに、ボイスオーバーから設定することができるんですよね。
このアプリ自体がボイスオーバーを起動するにはこうしたらいいんですよとか、ボイスオーバーを起動したらこんな風に変わっちゃいますっていうのを丁寧に説明しているので、ボイスオーバーを知らない人でもまずは開いて触っていただけるようにはなっています。
はい、なるほど。ですので安心してください。ボイスオーバーから設定できるんですが、このコーナーではそこまで入れてしまうと1時間ぐらいの枠を用意しなきゃいけなくなってしまうので、今回は実際にスマートフォンいじる上で必要な操作というのを守屋職員と一緒に届けてまいりたいと思います。守屋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、じゃあ起動するところから行いたいと思います。メインメニュー、
はい、
アプリのメインメニュー画面です。画面には上から6つのメニューボタンが配置されています。最初がこのアプリについてというメニューで、その後レッスン1からレッスン4までのメニューがあり、最後がインフォメーションメニューとなっています。初めての方はサポーターの方と一緒にこのアプリについてを押してレッスンをスタートしましょう。
はい、じゃあここでは請願者である私が操作をしなければならないんですが、工藤先生、本日は何の授業を行いましょうか。
今日はですね、このアプリについて、もうこのアプリの目的とかからも丁寧に説明したりとか、iPhone のどこに何がボタンがあるのかっていうことも説明したり、先ほど言ったボイスオーバーが何なのかっていうのを説明したりするんですけども、今日は一気に飛ばしてしまって、実際の操作練習、レッスン3の操作練習からやってみましょう。
はい、
ここ
じゃあ立ち上げます。
操作練習、戻るボタン。操作練習目次。レッスン3ではボイスオーバーを使って iPhone を操作するジェスチャーを学習していきます。はじめに基本ジェスチャー練習で指を使った基本の操作方法を学習し、次に応用練習で学習したジェスチャーを使って iPhone を操作する練習ができます。それぞれこの画面にある基本ジェスチャー練習ボタン、応用練習ボタンから選択することができます。
じゃあとりあえず先生、基本ジェスチャーから、
はい、ですね、注意してください。基本ジェスチャー練習、戻る。基本ジェスチャー練習目次。ボイスオーバーをオンにした iPhone の操作方法として、指を使ったさまざまなジェスチャーがありますが、ここでは利用頻度の高いと思われる基本的なジェスチャーを学習します。それぞれの練習では初めにジェスチャーの説明がありますので、やり方を理解したら練習用の画面で練習をしていきます。初めはサポーターの方が指を添えて一緒に練習し、感覚がつかめてきたら一人で操作する練習をしていくと良いでしょう。練習用の画面では正しければ正解音が、違っているとブザー音が流れます。慣れないうちは上手にできないこともありますが、できるまで根気よく練習してみてください。5回成功したら次のジェスチャー練習へ進むことができます。また終了した練習メニューにはメダルマークがつくので、後でどこまで練習を終えたかがわかります。では実際に練習してみましょう。
じゃあダブルタップから。
次に進むには、はい、ダブルタップの練習ボタン、はい、または右下のダブルタップの練習で、ダブル基本ジェスチャー練習、ダブルタップの練習。ここではダブルタップの練習をします。ダブルタップとは、一本指で素早く画面をトトンと2回軽く叩くジェスチャーです。強く押し込む必要はありません。パソコンのダブルクリックを指で行うイメージです。画面を一本指でタッチしながらなぞっていくと、その下にあるボタン名やテキストが読み上げられます。目的の項目を探してそれを実行したいときにダブルタップを使います。ではダブルタップの練習をしてみましょう。練習へ進むには 右下の練習へを選択してダブルタップしてください。
はい、じゃあ練習へでいきます。ちょっと練習画面になります。あ、決まった。
31%。
ここだ。練習画面になりましたので、最初にじゃあ森谷さんと一緒にやっていきたいと思います。じゃあ指借りますね。ダブルタップ、
練習しましょう。トリプルタップ。
はい、間違えました。はい、でもう一回。じゃあ今度僕が手離しますので、じゃあ森谷さん自分で、
はい、警告、よくできました。
上手ですね。
すごいですね。失敗したのも第1回目の僕のガイド付きの時だけというガイドの意味ないじゃないかみたいな感じですけど、じゃあ次の練習でしょうかね。アプリの立ち上げを実際に。
はい、
次の練習、基本ジェスチャー練習メニューへ戻る。基本ジェスチャー練習、戻る。基本ジェスチャー練習、応用練習、ボタン、操作練習、目次。レッスン3ではボイスオーバーを使って iPhone を操作するジェスチャーを学習していきます。
じゃあ
応用練習、戻る、ボタン、応用練習、目次。
アプリの起動を。
ここでは学習したアプリの起動、基本ジェスチャーを応用して iPhone 操作、応用練習、戻る、ボタン、応用練習、アプリの起動。
アプリをこう立ち上げていくっていう。
ここではアプリを起動する練習をします。
一番
練習へ、ボタン、応用練習、クリックからアプリを起動。
ならではというか。
練習、クリックからアプリを起動。
メッセージ持ってもらっていいですか。
画面を開くにはまたは左フリックして順番にアプリを読み上げていき、時計アプリを見つけましょう。見つけたら画面をダブルタップして起動します。
これ多分フリック
でいろいろと。
テーマセンター、全2ページ中1ページ目、調整可能。
テーマ、
はい、
開くにはタップメール、サファリ、戻る、クリックからアプリをカメラ、開くにビデオ、開く、テーマセンター、全2ページ、テーマ、株価。
こう一番下、
そう一番下になっちゃいますね。
それかもう自分で探していく方法
を。あ、そうですね。
開くにはダブルタップします。
クリックしないで画面を適当に左上とか、なんか写真、
開くにはダブル、
アイコンが並んでいるので、いろいろ探して、
ボタン、
はい、ずっと押したままで。
違います、もう一度やってみましょう。
押したままで。
開くにはダブルタップします。
なるほど。
カレンダー、カレンダー、メッセージ。違います、もう一度やってみましょう。マップ、時計、
開
くにはダブルタップします。時計、
お
ー。次にカレンダーアプリを見つけましょう。見つけたら画面をダブルタップして起動します。
カレンダーさっきありましたよね。
ビデオ、マップ、開くにはダブルタップ、ビデオ、マップ、時計、電気、開くにはダブル、時計、写真、カメラ、写真、カレンダー、
お、
カレンダー、カレンダー。最後にメモアプリを見つけましょう。
メモ、
メモアプリはホーム画面の2ページ目にありますから、3本指で左フリックして次のページへ移動します。
そういうことらしいっす。
左にある、
はい、
株価、開くにはダブ、全2ページ中、ニュースタンド、
切り替えました。
移動したらメモアプリを探して、見つけたら画面をダブルタップして起動します。メモ、開くにはメモ、
お
お、突然メモを出て、
はい、というわけで実演パートは以上で終わりますが、森谷さんいかがでしたか。
あ、結構思ったより反応が良かったので安心しました。
そうですね、タップとかうまかったですよね。こういう風になんか和気あいあいとやれそうな感じがしますよね、一緒に。というわけで、あの実演パート終わります。どうも、あの森谷さんお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
実演パートをお聞きいただいたんですけど、実際このアプリって開発するまでどれぐらい期間を要しましたか。
ですね、1年です。っていうのも、
はい、
あの普通のアプリの作り方とはちょっと変えて、これだっていう、その最初から全部決めて作っていったわけじゃなくて、最初に構想を練ってから何回か試作機というかデモの アプリケーションを作って実際にあの当事者の方々に触っていただいたりいろんな方のご意見を聞きながらどんどんどんどん改良していって作り上げていったのでちょっと長いんですけど1年ぐらいですね。
はい、丁寧に作っていただきありがとうございます。実を言うと私や森屋職員もモニターとしてちょっとだけ協力していただいたんですけど、で、小川さん1年経って、はい、工藤さんができましたって言って持ってきた時に、はい、その完成品触ってみていかがでしたか。
いやもう素晴らしい出来だなってかただただ感動しました。はい、最初にその構想の段階でいくつか聞いてはいたのとその途中段階ですね実際に体験させてもらったこともあるんですけれどもそこからさらにいろんな人の意見を取り入れていただいてより完成度を高めてこれだったらそのボイスオーバーの存在を全く知らない請願者の人も一緒に勉強してチューターになれるんじゃないかっていう素晴らしい出来でした。
はい、この席に私は鈴木事業部長も同席したというふうに聞いているんですけど鈴木部長の反応はいかがでしたか。
はい、鈴木事業部長もやはりこれはすごくいいというふうに申しておりました。
工藤さんはこのアプリを開発するまで当事者の方々と接することってあったんですか。
ほとんどないですね。なので最初に監修者のラビットさんに問い合わせに行った時が実は初めてです。ただその後いろいろとこのプロジェクトをやっていく中でたくさんの方と会話しながら進めることができました。
はい、で最後にじゃあこの放送を聞いている当事者の方々あるいは、当事者に限りません、関係団体の職員の皆様あるいはガイドさんやボランティアさん、多くの方が聞かれてます。一言メッセージをいただければと思うんですけどいかがでしょうか。
そうですね、このプロジェクトをずっとやらせていただいてで、やはり、まあ、製品自体はアップル社さんの iPhone っていう製品なんですけれども実際にでもアプリを使ってiPhone を操作できるようになった方々で非常に笑ってくれるというかすごいってそのアプリもすごいんですけれどもそれを使って今後の人生がちょっと楽しみになるような感じの笑顔をされる方が非常に多いのでちょっとでもご興味があるような方がいればなるべく多くの人に触れていただきたい思っていますので皆さん使ってください。
はい、この度は貴重なお話を伺うことができてとても良かったです。今回はスタジオにソフトバンクモバイル株式会社の工藤啓司様をお招きしていろいろお話を伺いました。はい、工藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
小川さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このアプリについて詳しくは次のところまでお問い合わせください。企業報道機関の方は広報室までどうぞ。電話 03-6889-2301 ファックス 03-6889-6633 一般の方はカスタマーサポートまでお問い合わせください。ソフトバンクの携帯電話からは157フリーコールの番号は0800-919-0157 です。なお、フリーコールには通話料はかかりません。